今日私たちはローマ人の手紙の5章のところから御言葉を学んでまいります。どうぞ新約聖書ローマ人の手紙5章1節のところからお開きいただけますでしょうか。これまで我々繰り返し学んできたように、神様に喜ばれるためには信仰が必要であるということ、イエス・キリストを信じてこの救いをいただくことがなければ神様に決して喜ばれることはないと、同時に信じた私たちも、信じたあなたもこの神様を信頼して生きていくことが必要であることを繰り返し学んでまいりました。信仰、それが神に喜ばれる道であるということを見てきたわけです。今日と、そして私たちは来週と、このローマ人の手紙の5章の1節から11節の御言葉を学んでまいります。ここには、神様によって救われたあなたに、どんなに素晴らしい祝福を神様が備えてくださっているかということをパウロが教えようとしている。その神様からの祝福が記されています。確かに我々は罪許されたんです。確かに我々は天国に行くことができるものになったんです。しかしそれだけじゃない。素晴らしい神様からの祝福がここに記されているわけです。我々5つを見ていくわけですけども。なんで神様がこういうことを我々に教えようとしてくださっているのか。なぜこの御言葉が与えられているのか。と言いますとね、皆さん。救われた皆さんが、救われたあなたが、もう一回しっかりと、救われたっていうことはどんなに素晴らしいことなのかを覚えなきゃならないからです。救いっていうのは天国が与えられる、それだけじゃないんです。今においても、この現在、この今の歩みを神様は大いに祝してくださるんです。確かに天国に行けば素晴らしい喜びがあります。祝福があります。でも多くの人々は、しかし地上の生活は別だと思うんです。だって日々の生活っていうのを振り返ったときに、苦しみに次ぐ苦しみじゃないですか。悲しみに次ぐ悲しみじゃないですか。ね。どうしてと思うことがいっぱい出てくる。そういう中で我々はもう早いこと天国行きたいと。もうしんどいと。疲れたと。私たちは思い、そういうことを考えてしまうことがあります。でもね、皆さん、確かに日々の生活において私たちはいろんな困難を経験します。苦しみを経験します。悲しみを経験します。でもね、そのような問題の中にあって神様は、あたかも今あなたが天国にいるかのような祝福を持って、その中であなたを祝し、喜びに満たしてくださるんです。いいです？そのことを我々は忘れちゃならないんです。我々はそのような様々な問題とか苦しみの中にいて、希望を失いかけるんですけれども、しかしそうじゃないんです。確かに我々は天という、その天国という素晴らしい約束があります。しかし今この地上にあって、私たちはその祝福をいただきながら、その問題の中、悲しみの中、苦しみの中を生きていくことができるんです。そのことをパウロは我々に教えようとするんです。ですからもう一回我々が、その救いっていうのがどんなに素晴らしいものであり、どんなに素晴らしい祝福を神様は私たちに約束してくださったのかということを覚えなさいということを話してらっしゃるんです。あなたはその問題の中にあって、悲しみの中にあって、苦しみの中にあって、痛みの中にあって、祝福をいただきながら感謝して生きていくことができるんです。どうしたらそうできるのか。そのことをパウロは教えてくれます。ですからもしこの中で、今のあなたが置かれている状況に絶望を覚えている人、失望している人、光が見えないで悩んでいる人がいたら、このパウロのメッセージは、あなたが聞かなきゃいけないメッセージです。だってそれによってあなたが変わるからです。状況は変わらないかもしれないけども、あなたの心が変わります。そのことを御言葉は私たちに教えてくれるんです。そして同時に、これから学んでいく御言葉は私たちに、神様がくださった救いっていうものは 永遠のものであるということを我々に教えようとする。そのためにこの箇所が書かれてあるんです。ゆっくりこの箇所を見ていきたいと思います。まず一つ目に神様がイエス・キリストを信じるあなたにくださった祝福。それは神様との平和です。そのことがこの一節の中に出てきます。ご覧いただけますでしょうか、一節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと、こんな風に記されています。神との平和。神様との間に平和を得たということ。神様と和解したということをパウロが言うわけです。もうあなたはよくご存知だと思いますが、もう一回思い出してください。かつてのあなたの姿を。実は生まれながらに私たちは神の子供ではなかった。もうすでに我々はそのことを学んできたわけですけれども、私たち生まれながらに神様の祝福をいただくような、そのような歩みをしてはいませんでした。エペソ人の手紙、この後ろの方です。342ページのところをお開きください。我々は神様と新しい関係を持つものになったわけです。持つようになったわけですが、かつての私たちの姿がここに記されています。もう一回見てみましょう。エペソ人の手紙の2章、342ページのところ。2章の1節からです。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであってと、こんなふうに記されています。自分の罪かと罪の中に死んでいたと、かつての話をしているんです。罪かと罪と、よく似た言葉ですけれども、それぞれこういった意味を持っています。真理から外れるとか、弓を射るときに的を外すとか、誤るとか、正しい道を迷い出るというや、そういう意味を持った言葉なんです、この二つは。つまりどういうことをパウロが言ったかというと、神様の清さの基準に達してはいない。神様が望まれている正しい生き方を我々はしていなかったということです。ね。だって我々生まれながらに神のことなんて考えていなかったでしょ？生まれながらの私たちは神様がいらっしゃることもどうでもいいこととして扱ってきたし、神が私たち一人一人にどんなことを望んでいるのか、そんなことも一切無視して、好き勝手に生きてきたんです。我々は神様が望んでらっしゃる正しい生き方から外れて生きてたんです。誤った生き方をしてたんです。神様の真理から外れた生き方をしてきたんだというんです。神様から離れ、私たちは神様についてもわからないし、何が真理かもよくわからない、そんな生き方をしてきたって。二つ目に二節をご覧ください。その頃はそれらの罪の中にあってこのような流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の彼の中に働いている霊に従って歩んでいましたって。パウロが二つ目に教えるのは、我々は真理から外れただけじゃないと。私たちはサタンに仕えてたんだって言うんです。それが救われる前のすべての人の姿なんです。人間は神様に仕えるかサタンに仕えるかどちらかです。その中間なんかないんです。今私たちの国では、占いっていうのがものすごい流行ってますでしょ。昨日も電話をいただいたんです。その方は日本の企業の中で、トップの会社と言ってもいいぐらいの会社の方とものすごく親しいんです。で、実はいろんな話を聞いてたんですけれども、どんなことを言ってるかっていうと、その、名誉会長のそのご長男がカウンセリングを受けていると。どんなカウンセリングかって話を聞きますとね、占いのところに行くんです。そうしますと、この占い師はこれから起こることを全部言い当てるんです。見事に。これからこういうふうになっていきます。こういう人が出てきます。言われた通りになるんです。そうしますと、その人はまさしくその 占い師の言ってることに惹かれていくんです。しかも占い師も非常に高学歴の方です。そうしますとだんだんそういう方向で導かれていく。確かに我々の周りを見たときにそういうようなことを聞きます。超能力を持った人とか、そういうことがもう本当に毎週のようにテレビで流れてくる。で、実は全然珍しくないんです。旧約聖書の時代を見たときに、あのエジプトでもそうだったでしょ？バビロンでもそうだったでしょ？つまりそのような超自然的なことをなして人々を引きつけようとするような働きっていうのは、今に始まったことじゃないんです。昔からあったんです。じゃあその力の背後にあるのは何かって明らかです。神でなければサタンです。サタンはそのようにして人々を惑わすんです。人々が真理に行かないように、誠の神の方に行かないようにと惑わし続けてきてるんです。それがサタンなんです。ですから皆さんがテレビを見たり、人々からそういう話をお聞きになると思います。確かに聞いたら驚きます。しかし我々しっかりと覚えておかなきゃいけないことは、同じことを今もサタンはしてるんです。そのようなことを彼はすることはできるんです。明らかにサタンが存在し、サタンに仕える無数の悪霊たちは存在するんです。で、彼らは日夜、イエス・キリストを信じておられない人々を惑わし、神様に近づかないように、そしてイエス様を信じた私たちを惑わし、神ではなくて他のものに信頼するように誘惑し続けているんです。これ変わってないんです。パウロはこのエペソの2章の2節のところで、この救いに預かる前に、神様の救いをいただく前に、あなたはサタンに仕えていたってんです。実はイエス様ご自身もこうおっしゃってんです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願ってるんだって。これヨハネの福音書の8章の44節のところに出てくる言葉です。ヨハネの8章の44節の御言葉です。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものだって。ですから、神に仕えるものか、悪魔に仕えるものか、どちらしかいないんです。誠の神様を信じてこの救いをいただいていなければ、あなたがどう思うと聖書は、あなたは悪魔に仕えてるって言うんです。私はそんな選択をしたことがありませんと。どうぞ悪魔よ、私の主人になってくださいなんて、そんなことを選択したことはないと思われるかもしれませんが、生まれながらに実は人間はその選択をして生まれてきてるんです。ですから私たちはどういう状態にあったのかって。あれあれは真理から外れていたし、サタンに仕えるものであった。三つ目見てください。このエペソビトの手紙の2章。12節。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと書いてます。何の望みもなかったんです。救われる望みなんか全然なかった。だって私たちは神様に逆らい続けてたんですから。神様の祝福をいただく、そんな資格など我々には全くなかった。救いの望みもなく、神を信じていると言いながら、偽りの神々を信じ、誠の神を知らなかった存在であったということをパウロが私たちに言うんです。しかし我々が、このイエス・キリストを私たちの救い主と信じたときに、神様は私たちと和解してくださる。このように真理に逆らい、サタンに仕え、神を知らなかった私たちを神様は救ってくださり、生まれ変わらせてくださり、神の子供にしてくださるんです。このような素晴らしい恵みに、イエス様を信じたその瞬間に、救いをいただいた瞬間に神様がしてくださるんです。そのことを、このローマ人の手紙の5章でパウロが教えてたんです。信仰によって義と認められた私たちは今神様との平和をいただき続けてるんだって。その状態にあるんだって言ってるんです。だから皆さんね、我々は平和を持って、平安を持って生きていけるんです。平和の神が私たちの神となったからです。イエス様こんなことをおっしゃったでしょ？私は私の平安をあなた方に与えますって。それは世が与えるのとは違いますって。 イエス様あの十字架に貼り付けにされ、人々から罵声を浴びせられている時でも平安を持っていらっしゃった。周りの出来事とか環境に左右させられない、そのような神様しか持ち得ない平安でもって私たちは歩んでいくことができるんです。生きていくことができるんです。それをいただくためには、その平安の源である神様と我々和解しなきゃいけない。そのことをパウロが我々に教えてくれているんです。だからエレミア書の6章とか8章にあるように、平安がないのに平安だ、平安だと人々が言ってるって言います。神様を知らない人々が持っているのは一時的なものです。条件付きです。自分の思い通りに歩んでいけさえすれば平安なんです。しかし、一旦そういう状況が一変して問題が出てきたら、一瞬のうちにかつて持ってたような喜びとか平安がなくなってしまう。平安があるなんて言ってながらそれは一時的な見せかけだけのものです。本当の平安を神様はくださる。それは神様と和解することによって与えられるんだと。そのことを言ったんです。だから最初のお話したように、困難の中にあって問題の中にあってあなたは神様の平安でもって生きていくことができるんです。だって平安の神とあなたは和解したからって。二つ目の祝福はこんな風に記されています。神様との交わりなんです。神との平安だけじゃない。神様との交わりを我々は得たんです。二節ご覧ください。ローマ人の手紙の5章です。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、でこんな風に書いています。導き入れられたんです。どこに導き入れられたのか。またこの御言葉の中には、今立っている恵みというふうに書いています。明らかにこれは、その、救いの話であり、これまで話してきたように、罪が許されて義と認められるという話をしているんです。このような恵みの中に神様は私たちを入れてくださった。この立ってるっていうのは、永遠に安全なところに置かれているという意味があるんです。このことは後でパウロが繰り返して私たちに教えてくれます。でも、イエス様を信じたことによって、神様はあなたを安全なところ、しかも永遠に安全なところへと置いてくださった。どんなところか。罪許された、その救われたという、そこにあなたを置いてくださっています。さて、我々がしばらく見たいのは、この導き入れられたと訳されている言葉なんです。この言葉を順番に見ていきますとね、辞書で見ますとこんな意味がある、ね。接近するとか、近寄るとか、連れてくるとか、誰かの前に紹介されるなんて意味を持った言葉なんです、これ。だから、この言葉から、この日本語に訳されている導き入れられたっていうのは二つの訳が出てきているんです。一つは訳されているように導き入れられたなんです。で、もう一つは近づくというふうに訳すものもあるんです。どちらもよく似てるんです。しかもこの二つは、というかこの導き入れられたというのは、もう過去に起こったこと、そしてその結果が現在も続いているということを表しています。つまりあなたがイエス様を信じた瞬間に、神様はこのことを成してくださり、今現在もその状態に置かれていると言っています。さあ、この導き入れるっていう言葉ですけれども、導き入れるっていうのは、誰かの仲介によって導き入れられたんです。神様のその素晴らしい祝福の中に、誰かがあなたを導き入れてくださったんです。明らかにそのことはこのテキストが教えていることでした。イエス様によって、あなたはこの神と和解することができた。イエス様によって、あなたはこの神様の祝福の中に招き入れられた。ですから、それからするならば、この導き入れたっていうのは、その通りです。もう一つ脈があるってさっき言いました。近づくっていう脈です、ね。近づくって。神の前に、自由に近づく権利を得たっていうことです。ね、もちろん、私たちが努力したからそういう恵みの中に入れられたということではありません。いいですか皆さん。 イエス様を信じて救われたあなたは、この全能なる神様、最も清い神様、正しい神の前にいつでも立つことが許されたんです。私たちはお祈りするときにそのことをしっかり覚えなきゃいけない。じゃあ祈ってないときは我々は神様から遠くに離れてるのか、そうじゃない。いつも神様の前に我々生きてるんです。この礼拝のこの場所におられるときも、お帰りになっているときも、ご自宅にいらっしゃっても、職場にいても、家庭にいても、どこにいても、あなたは神の前に立ってるんです。あなたはいつもこの方と交わりを持つことができるものへと神様がしてくださったんです。いつでも。お店によく行くと、ちょうど昼の時間は、今ちょっと昼休みでいませんというような、そんな看板を見たりします。よく外国なんか行くと時計がこうありまして、何時までいませんなんて。ね、我々そこ行くと、ああ、そうか、今昼休みなんだなと。じゃあ何時に戻ってくればいいんだなと。神様そうなさんないんです。60億以上の人間がこの地球にいるわけですけども、その中のちっぽけなちっぽけな我々に対して神様おっしゃっているのは、いつでも、あなたが求めたら、時間を作りますって。いつでも、どんな時でも、喜んであなたのために時間を作りますって。そんな恵みにあなたはいられてるんです。一人ぼっちだと思うかもしれない。違うんです。神は常にあなたの方を向いておられ、あなたが求めるならば、いつでも神様はあなたと時間を取ってください。悲しいことはね、皆さんね、こんな素晴らしい祝福をいただいていながら、その神様との時間を優先するよりも、不完全な人間との時間を優先しているならば、あなたの生活やあなたの信仰って変わってこないんですよ。多くの宣教師たちが、宣教団体が、クリスチャンたちが、教会が気づいたことは何かというと、自分の信仰を成長させるために必要なことっていうのはね、もちろんいろんな奉仕も必要なんですけども、それより一番大切なのは、あなたと神様の個人的な時間なんです。これだけの働きをしてるからそれでいいやと。それよりもっと大切なものなんです。神様との個人的な時間なんです。その時間がなければあなた自身の信仰というのは成長しないし、あなたの信仰はかえって弱ってきます。そのことはもう皆さんが大なり小なり経験なさったはずです。いつも神の前に立っている時って、あなたの心の中には喜びが溢れているし、感謝が溢れているし、御心を行っていきたいとするし、どんな時でも本当に神様にへの賛美が生まれてくる。ところが神様との時間がだんだんだんだん忙しさの中でなくなってくると、あなたの心も乾いてきます。一生懸命奉仕をしててもかつての喜びはありません。そこにあるのはただの義務感です。しなきゃいけないって、だんだんイライラしてくる。私たちに必要なことは、もう一回この神様が我々にくださったこの恵みを覚えることです。こんな恵みをいただく資格のない私たちに神様がくださったのは、あなたと親しい交わりを持とうって。出といでって言うんです。いつでもおいでって。そのような特別な交わりの中に神様を我々入れてくださった。三つ目に与えられた祝福というのは、神様からの希望です。神様からの希望です。この2節の後半から5節の初めまで出てきます。そこにこう記されています。神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりでなく、艱難さえも喜んでいます。それは艱難が忍耐を生み出し、忍耐から練られた品性を生み出し、狙われた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありませんって。神様の栄光を望んで大いに喜んでいるって。で、ぜひ皆さんに覚えていただきたいっていうのはね、この喜びという言葉なんです。ちょっとだけ喜んでたとかね、 仕方がなく喜んでいるとか、そういう言葉じゃないんです、これ。この喜びという言葉は、最高のレベルの喜びを表すんです。ね、最高のレベル。もうこれ以上ないという喜びです。ある神学者は、この言葉の意味は、勝利、喜びの確信であると言います。またこの言葉はね、誇る。何々を誇るという、そういう意味を持った言葉なんです。勝ち誇るとか、確信に満ちた誇りとか。ね、さあ、そういう意味を持った言葉なんだということを覚えながら、この御言葉をもう一度見てください。神の栄光を望んで大いに喜んでいると。そのことを大いに私は誇ってんだと。このことを最高の喜びと私は思ってんだって言うんです。何をそう思ったのか。この二節のところでは、栄光の時、栄光に預かることが私にとっては最高の喜びなんだ。希望なんだって言ってるんです。何の話をしているのかもう皆さんご存知でしょう。イエス様が戻ってこられる時です。イエス様の再臨の話です。イエス様が再臨なさる時に我々は変えられるんです。パウロはこう言います。皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるんです。終わりのラッパとともに立ちまし一瞬のうちにですと。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるんです。コリント第一の手紙の15章の52節からの御言葉です。コリント第一の15章の52節から。我々は変えられるんだって。今皆さんに開けていただきたいのは、ピリピ人の手紙の3章です。ピリピ人の手紙の3章、354ページをお開きください。ここでパウロがこんなことを言っています。ピリピ人の手紙の3章の20節と21節、354ページのところです。20節に、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。こんなふうに書いています。今お話していることがまさにここに記されている。イエス様が帰って来られるときに、私たちがイエス様にお会いするときにどうなるのかというと、我々は変えられるんです。私たちには栄光の体が約束されています。それが与えられるって。もう罪を犯すことのない体です。神様に逆らうことのない新しい体です。キリストに似た体が私たちに与えられるんだということが教えられています。そのことを我々は待ってるんです。今この地上にいながら我々は歩んでいるときに、本当に罪との戦いがある。それから解放されるときが来ます。この栄光の体をいただいたときに我々は、この罪から、この汚れから完全に解放されるんです。その希望をパウロは持っているんだということを言ったんです。ね、ですから彼はしっかりと将来を見て、私は変えられるんだ。私は栄光の体に変えられるんだと。もうすぐイエス様帰ってこられるんだと。その時に私は変えられるんだという希望を持って彼は今日生きたんです。この同じパウロがよく皆さんご存知のように、確かに将来その日がやってくるって。しかしその日までの間、神様何もしないんじゃない。神様は私を栄光から栄光へとキリストに似た姿へと変えてってくださる。そのような働きを私のうちに成しておられるんだということを同時に知ってます。ね、コリント第2の手紙の3章の18節に出てくるわけです。コリント第2の3の18のところに我々は確かに栄光の体をいただく日がやってくる。その日までその姿に神が我々を変え続けようとしてくださるんだ。そのように働き続けてくださっているんだ。こういう希望を持って、パウロ自身は生きていたわけです。さあ、こういう希望を持って生きてましたから、もう一度ローマ人の手紙の5章に戻っていただいて、だからこそパウロはこう言えたんです。3節。 そればかりではなく、カンナンさえも喜んでいますって。そればかりではなく、カンナンさえも喜んでますって。さあ、また出てきたんです。出ましたでしょ、ここに、喜ぶって言葉が。さっき見たのと同じなんです。この上もない最高の喜びと思う。このことを勝ち誇るって言うんです。その言葉がまた使われてるんです。つまりパウロは、困難の中にあって私はこの困難を勝ち誇るんだ。この困難は私にとってこの上もない喜びなんだって証言するんです。すごいこと言ってるんですよ。ちょっと我々と違うんです、これ。我々は神様この困難がなくなれば感謝します。この困難を取り去ってくださったらあなたを讃えますって。思いますでしょ、そういうふうに。この苦しみさえなくなれば、この問題さえなくなれば、これが解決さえすればって。パウロはそう言わなかった。その困難を喜んだんです。しかも最高の喜びと考えたんです。で、我々この困難という言葉も正しく知らなきゃいけない。ちょっといろんな日常起こる様々なちっちゃな苦しみを言ってるんじゃないですか。この困難という言葉はね、あのオリーブを絞って絞って、そしてそこからこう油を取り出すような。あのブドウを絞って絞って絞って、そしてそこからこうジュースを絞り出すような、そういう意味なんです、これ。そのように苦しみによって圧迫されて、そしてもう汁が出ないかのように追い詰められていくような。そのような状態をこのような困難という言葉で彼は表しているんです。確かにパウロ自身の書いた御言葉を見ていきますと、どんな苦しみを彼が経験していたのかは明らかです。ローマ人の手紙の8章を見てみますと、そこには彼自身が、今皆さん開けなくていいです。ローマ人の手紙の8章の35節から見ると、剣による身の危険を感じていたことを教えています。つまり誰かがパウロを殺そうとしてたんです。で、今皆さんに見ていただきたいのは、コリント第2の手紙です。11章。コリント第2の手紙の11章。328ページのところをお開きください。剣の難だけ、剣の難。苦しみを彼は経験してたって言いましたけど、それだけじゃなかった。彼は、それ以外にもいっぱい苦しみを経験してた。23節ご覧いただけますか。私のロークは、ちょうど真ん中ぐらいです。私のロークはと記されているところありますね。そこ見てください。彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでしたって。ちょっと彼のそのクリスチャンになってからの生活には見えます。24節にはユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度もありますって。鞭で打たれたことが3度あるって。石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同公民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠れぬよう過ごし、飢え、乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありましたって。ね、皆さん、この御言葉を読むとね、イエス様信じたらあなたの人生に問題がありませんなんていうのは大嘘つきだって、嘘っぱちだっていうのはわかるね。イエス様信じたらあなたの人生にいろんな問題が出てくるんです。いろんな苦しみや困難が出てくるんです。で、このパウロの生き方を見たときにね、旅をしているときに、神が私と共にいてくれます。私は使徒パウロです。何の問題もありませんなんて彼が言ったかというと、とんでもない。実際の生活はいっぱい問題があったんです。盗賊に会ってんです。盗まれるもことあったんです。強盗に会って。また船も難船するんです。一昼は海上を漂ったこともあったって。こうやって見てみますとね、どうして神様こんなことが私の身に起こるんですかって。なんでこんな苦しみばっかりあるんですかって。なんでこんな悩みばっかり。そんな思いが、パウロの脳裏を よぎったこともあったと思います。私たちと同じ人間ですから、いろんな問題が次から次にやってくるのを見て、神様どうしてなんですかって、そんな思いを彼自身持ったこともあったと思います。大変な苦しみに彼自身あってたんです。今ここにも記されてましたけれども、肉体的な弱さを彼は経験してました。どんな病であったかは我々は分かりませんけれども、おそらく病であったろうと言われています。神様の前に癒しを求めても神様癒しを与えてくれなかった。ここでも証言されたように非常な貧しさの中にもあったんです。しばしば食べ物がなかったんです。飢え渇くこともあったんです。寒さに凍える日もあったんです。神様どこにいらっしゃるんですかと、どうなったんですかと思うような、そういう中に彼自身いるんです。そしてパウロにとって最も辛かったことは何かっていうと、自分の兄弟や姉妹たちの中で彼に背く者たちが出てきたことです。そんなこと書いてましたでしょ。偽兄弟の何にあったって、そのことをパウロはいろんなところで教えてます。ある人々、おそらく教会の中で、ヒメナオとアレキサンデルという名前が出てきます。テモテ第一の手紙に出てくるんですけども、彼らは信仰の派遣にあったって。何をパウロが言ったのかって。彼らは間違った教えを始めるんです。偽りの教師たちです。それでパウロはどうしたかっていうと、彼らをサタンに引き渡したって。何をしたのか、交わりが立ったんです。共に働いてきた人々の中に、このように、神様の御言葉に忠実に従っていこうとせずに、御言葉との違うことを教えたりして、人々を惑わすような人々が出てきた。それを見たときにパウロの心は引き裂かれる思いがしたでしょう。でもで第二の手紙を見てみますと、彼はこう言います。デマスは今の世を愛したって。このデマスもパウロと一緒に働いていた兄弟です。でもその兄弟が神ではなくて世を愛してしまって、パウロを捨てて、テサロニケに行ってしまったって。クレスケンスやテトスは別のところに行ってしまったって。で、彼はこう言うんです。同罪苦人のアレキサンドルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられますって。みんながみんな彼に対して友好的ではなかったんです。彼を苦しめる連中がいっぱいいたんです。で、彼がまた続けてこう言うんです。テモテ第二の手紙の4章のところですが、私の弁明、最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいましたって。パウロが置かれてた様子が見えますでしょ、皆さん。彼が裁判の座に立ったときに、今まで一緒にやってきた友達は誰もいなかったんです。みんな彼を見捨ててしまったんです。パウロは非常な孤独を感じたと思います。寂しさを感じたと思います。愛する者たちがそのようにして神様に逆らっている姿を見て、自分に逆らっている様子を見て、心は痛んだはずです。こんな苦しみの中にパウロがいたんです。こういうことを全部称して彼は、私は患難にあってるって言ったんです。もう一度ローマ人の5章に戻ってみてください。パウロはそのような状況の中に置かれてた。しかし彼はその中でこう言うんです。私は患難を大いに喜んだって。私はその患難を誇りとしてるって言うんです。その当時いたストア派の禁欲主義者たちが、歯ぎしりしながらこの患難に耐えたっていうのが違うんです。仕方がないからって。そうじゃなかったんです。彼は心の中から、心の底からこの患難を喜んだんです。この患難を勝ち誇ったんです。なぜだったのか。その答えがこの5章の中に記されてるんで、4節ご覧ください。4節の最後のところに、知っているからですってこう言うんです。これも官僚系です。 もう前に知って、今はずっと知ってるって言うんです。この知るっていう言葉はね、頭に知識としてあるっていうんじゃないです。経験を通して知ったことだって言うんです。確信してるって言ってるんです。言い換えてみたら。何を確信してたのか。神様とはどのようなお方か。そのことを知ってたんです。しかもこのような観難の目的を知ってたんです。パウロは観難が自分の中に生み出すもの、自分の成長のためにこの観難は必要なものなんだということを知ってたんです。だから観難の中にあってそれを疑ってみたり、その中で希望を失い、失望し絶望することはなかったんです。おそらくパウロは様々な観難の中にあって、神様がどのようにこの機会を用いて神様の栄光を表してくださるのか楽しみにしておこう。またおそらくパウロはこんな祈りをしたはずです。神が成長のために備えてくださったこの学びの機会を私が無駄にしないように助けてくださいって。だってこのような心の態度を我々が持つときに、そこに忍耐が生まれてくるからです。あの中国に伝道に行ったハドソン・テイラー、中国に行く前、多くの試練を彼は経験します。あるとき、彼は妹のアメリアにこんな手紙を送りました。ロンドンでの情勢は私の条件にかなうようにはなっていません。しかしそれを気にしてはなりません。主は昨日も今日も常しえにまで変わらぬお方ですから。主の愛は完全であり、その御言葉は変わりなく、その力は常に同じです。だから主に頼る心は全く平安によって守られます。私への試みは信仰を増し加えるためであり、すべては愛のゆえです。主が崇められれば、私は満足ですって。このような信仰、神を知るゆえにこのような信仰を持って彼が生きたんです。そこに忍耐が生まれたんです。まさにパウロが教えていることを、テイラー自身は実践してたんです。この五章の中で、三節を見ていただきますと、観難を彼は喜んでたって。なぜか理由を説明しています。観難が忍耐を生み出すんだ。忍耐。大変な重荷、その圧迫、障害、困難の中、それに耐えて、そしてこれまでしてきた働きを継続することのできる力です。そのような観難の中、そのような苦しみの問題の中にあって、彼は働きをやめようとしたんじゃない。その中にあって神を信頼した彼は、神様の力によってその中でも働きを継続し続けたんです。ただなんとなく我慢しなきゃ、そうじゃなかった。彼はそのような問題の中にあって神を見上げて、神様の力によってなすべきことをし続けたんです。その話をしてるんです、これ。見てください、4節。忍耐が練られた品性を生み出す。この練られた品性というのは、試験済みのとか、試験によって立派に証明された品格の話です。この言葉っていうのは、例えば金とか銀とかが精錬されていく言葉なんです。そこから不純物を除き、より純度の高いものにするためにその金属を溶かします。そしてそこから不純物を除いていくんです。そうして、より純粋なものになっていく。パウロはこの観難が、この様々な苦しみが、実は私をキリストに似たものに変えていくために神様があえてしてくださっていることだということを知ってたんです。金や銀がその精錬されていくように、聖霊なる神様が私のうちに始められた働きというのは私をキリストに似たものに変えようとしている。その働きなんだって見たんです。だからこの観難は私にとって障害ではないんです。これは私を変えるために神様があえてくださっている 機会なんです。そのことを知ってたから、パウロは、練られた品性が希望を生み出すと知っているんだって言ったんです。またそこへ戻ってきたんです。神様という方を知ることによって、そこに希望が生まれます。患難の中にあっても我々は希望を持って生きていきます。その時忍耐が生まれます。そしてその患難の中にあって、忠実に働きを続けていく時に、それによって自分が変えられていきます。変えられることによっては自分はますますこの神様を期待していこう。この方を信頼していこうという希望が強められていくんです。その話をパウロはここでしているんです。だからパウロ自身がそのような大変な苦しみの中にあって、問題の中にあって、それを喜んでいた秘訣は何だったのかっていうと、神様を知ることだったんです。この正しい神様に関する知識が、彼の信仰を、彼の確信を強めていったんです。神様というお方がどのようなお方であるかを知れば知るほど、それは我々に希望をもたらします。そしてそのことを知れば知るほど私たちは希望を失うことがなくなるんです。ちょっと皆さんにコリント第2の手紙を12章を挙げていただきたいと思います。今パウロ自身の実践を今から見ます。どんなふうに今彼が教えてくれたことを彼自身が実践してたのか、そのことをコリント第2の手紙の12章に見ることができます。329ページのところを開いてください。12章の10節のところ。よろしいですか？そこにこう書いてますでしょ？ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。ね。パウロはいろんな困難に遭遇したときに、これはキリストのために味わっているものなんだということを知ってたんです。そのことを覚えてたんです。彼は、キリストのために、このような問題に私は遭遇し、このような苦しみを経験してるんだって。皆さんが神様の前に正しく生きていかれるときに、神様に喜ばれる生き方をしていこうとするときに、あなたは必ずいろんな困難に遭います。覚えてください。その困難は、その苦しみは、問題はキリストのためなんです。キリストのために苦しみを我々が受けるときに、それは素晴らしい祝福へとつながります。だって我々が神の前に立つときに、それに対する正しい神様からの褒美があるからです。自分のために苦しんだ、罪ゆえに苦しんだって褒美はありません。しかしキリストのために苦しんでるならば、それに対して神様は素晴らしい祝福を与えてください。ですからあなたが神の前に忠実に生きていこうとする、それゆえにいろんな困難を、患難を苦しむ、経験するならば、あなたが覚えなきゃいけないのは、私はこれはキリストのために経験しているんだ。パウロはそう思ったんです。なんでではなかった。キリストを愛するゆえに、私はこのような生き方をしている。世の中はキリストを憎むゆえに、キリストを迫害したように私を迫害して、この迫害は、この苦しみは、この困難は、キリストのために私が味わっているものなんだ。そのことをまず覚えなさいです。二つ目は、パウロは、この苦しみというのは、キリストの力と恵みが発揮される機会であるということ。そのことを知ってました。九節ご覧ください、十二章の。しかし、主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと書いています。ね。パウロは自分の弱さを誇ったんです。なぜか、キリストの力が私を覆うために。 つまりキリストの力が私を通して明かしされるためにです。つまりね、皆さん、あなたがその問題の中で神様を見上げて神様を信頼したときに、神様はあなたのその生活を通して表されるんです。働いてくださるんです。あなたに平安をくださるし、喜びをくださるし、そしてあなたを神様変えてってくださる。そうやって私たちはこの様々な問題が実は私のすべてを変えるために、同時に周りの人々にこの神様がどんなに素晴らしい方であり偉大であるかということを示す機会として神様は用いてくださるんだって。そのことを知ってたからパウロはこの機会を有効に用いていただきたいと願ったわけです。同時にこのコリント第2の手紙の一章のところに出てくるんですけれども、あなたが様々な困難に遭遇するときにこうあります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるんですって。コリント第2の手紙の1章の4節にそうあったでしょ。つまりね、あなたがそのような問題の中、神様を見上げていく時に神様はあなたを慰めてくださる。その慰めを経験したあなたは、今度は周りの人々に神様ってこんなに素晴らしい祝福をくださったよということを語ることによって、周りの人々も同じように祝されていくって話です。つまり、パウロは、この様々な問題っていうのは、教会全体にとっても大きなプラスになるんだっていうことを知ってたんです。だからそれを喜んで受け入れようとした。そしてそれによって彼が学んだこと、教えられたことを人々に明かしすることによって、周りのみんなも同じ祝福に、励ましに預かったんです。そしてもう一つだけ付け加えるとしましたらね、パウロはこのような問題に遭遇するときにそれを喜んで受け入れたっていうのはね、実はこのような困難、このような問題が自分を謙遜に保ってくれることを知ってたんです。問題がなければ私たちは何度も言うように神様なくても生きていけると思うんです。問題に出会うときに我々は神様に対して真剣になります。普段からそのような態度で我々は生きていかなきゃいけないんですけども、そういう苦しみがなければその大切さを忘れてしまう。だからパウロはそのような問題にあったときに、それに対してそれを喜んだんです。ですから彼は言うんです。コリント第2の手紙の12章の7節に、そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いだって。様々な問題を彼は喜んで受け入れた。それはそれによって自分が常に神の前に謙虚に、歩み続けていくことができるために神様はくださってるんだって。だから喜べたんです。さて、ローマ人の手紙の5章をもう一度戻って、その御言葉を見て今日終わりたいと思いますけれども、5章の5節、この希望は失望に終わることがありませんって彼は言いました。ただそういうふうに自分が思い込んでるんだって、とはパウロは言わなかった。どんな問題が起こっても、どんな悲しみがあっても、苦しみがあっても、寂しさがあっても、ね、私は希望を持って生きていきます。この神様にある希望ですって。その希望は絶対に失望に終わることがない。この失望という言葉は、恥ずかしめるとか、侮辱するというような言葉なんです。つまり、神様に希望を置いている私、神様に期待を置いている私を決して裏切らないって。その私を恥ずかしめるような、そんな結果をもたらすことはないんだって。つまり、パウロが言っていることっていうのは、確実にそうなることを彼は知ってるんです。絶対に神様が約束された通りになるんだって。だから、ただの淡い希望を言ってるんじゃない。確信に満ち溢れた真実を彼は述べようとしたんです。 なぜそのような確信を持って彼が生き続けたのか。そのことを我々来週学んでいきます。今日私たちは三つのことを見てきました。イエス様を信じて救われたあなたには素晴らしい祝福が与えられた。どんな祝福だったのか。神との平和でした。敵対していたあなたが神様と和解して神の子供とされたんだ。そしてあなたはこの神様と全能の誠の神様と自由に交わるこのような特権の中に招き入れられたんです。いつでも神様はあなたと時間を取ってくださる。そして三つ目にあなたに神様は希望をくださった。クリスチャンであるあなたはこの希望を持って生きていくんですよ。どんな問題があっても私たちは今日教えられたようにそこにあって希望を持つことができるんです。だってその約束をくれたのは神様です、ね、そこに我々はしっかり目を留めて歩んでいくんです。そうするとパウロが最初に私たちに教えてくれたようにいかなる困難にあっても彼は困難と言いましたけれどもそこにあって我々はそれをこの上もない喜びと思うことができるんです。それを勝ち誇ることができるんです。ちゃんと全能なる神様の御手のうちにあるんです。全知なる神様が正しい神様が全てのことを働かせて益としてくださっているんです。こんな確信を持ってこんな信仰を持って彼は生きたしこの真実が彼に力強い希望をもたらしたんです。そしてその希望はあなたのものです。この約束はあなたのものです。信仰者である皆さんここに立って生きることです。これを忘れないことです。その時に今の状況は変わらなくても今の問題は変わらなくてもあなたはその問題の中にあって勝利します。それが大切なんです。父なる神様今日もう一度御言葉を共に見ることができて感謝します。我々は勝利者として生きていくことができる。なぜなら勝利の神が私たちの神であるから。どうぞ神様我々一人一人がこの確信を持って希望を持って喜びを持ってこの一週間歩んでいきますように助けてください。お一人お一人の上に主の豊かな祝福を与えくださいますように。主の恵みを心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。